滝本ひろしの
元気に働こう。
はい、それでは始まりました。滝本ひろしの元気に働く。今日はですね、約1年ぶりにですね、お越しいただきました。一般社団法人リベラルコンサルティング協議会代表理事であります、森田昇さんにお越しいただきました。ありがとうございます。
はい、森田です。よろしくお願いします。
この番組は、キャリアコンサルタントをつなぐ未来の仕事への架け橋、キャリコンリンク合同会社の協力でお送りいたします。
はい、ではよろしくお願いします。森田さん、森田さんといえばですね、リベコというふうなね、略称で呼ばれるね、リベラルコンサルティング協議会の代表理事でいらっしゃいますが、この団体ね、まあ前回も約1年前、ちょうど7月になるんですけれども、ご出演いただいた時にね、ちょっとご紹介いただいたんですが、初めての方もねいらっしゃるんで、ちょっとこの団体のご紹介をねしていただけたらなと思います。お願いします。
はい、簡単に言ってしまえばですね、はい、対人支援をやられている方でコンサルティングができるようにしますよっていう団体です、
はい、あ、なるほど。むちゃくちゃシンプルで分かりやすいですね。対人支援やってる方って結構ね、その現場につけないってね、いうふうな悩みの方もいらっしゃいますからね、それが実際にできるようになるというふうなことを支援されている団体というふうなことですね。まあやっぱりこういうね、あの団体を立ち上げようと思ったらですね、やっぱりこう強いね、信念だったりとか、その強い思いがあったんじゃないのかなと思うんです。この団体旗揚げされたきっかけっていうのはどんな感じですか？
きっかけではですね、
はい、
まあ私たち今対人支援やられている方っていうと、まあキャリアコンサルタントっていう方々が中心になるんですけれども、
はいはい、
キャリアのコンサルタントって言いながら、うん、カウンセリングに寄ってる方がすごく多くてですね、
確かにそうですよね、うんう
ん、で、あのカウンセリングと相談って微妙に違うじゃないですか、
はい、違いますよね。
そうそう、相談だと、はい、相談された問題解決とか課題解決をするっていうのがあるので、そういった問題解決や課題解決ができる、はい、コンサルティングができるような人になろうっていうのが、うん、はい、旗揚げのきっかけですね。
なるほど。やっぱりね、課題解決してなんぼっていうところもね、やっぱりありますよね。
ね、
ね、問題解決してね、うん、まあ問題解決がだけじゃないんだよなんてね、いうふうに養成講座とか習ったりとかしますけれどね、
はい、
更新講習でもね、解決志向のね、コンサルティングの更新講習とかもあったりとかしますし ね、はい、決してそれが悪いことでも全然ないですしね、
うん、そうです、そうです。別にね、カウンセリングが悪いっていうわけではないですしね、うん、私たちもね、だから必要に応じて必要なものを提供すればいいんですけれども、はいはいはい、なかなかね、問題解決課題解決を提供できる人がいないっていうのがありますからね、
うん、ああそうですよね、うん、話聞くのは上手なんだけれどもねってね、方もいらっしゃいますもんね。
ねえ、
うん、まあやっぱりこう団体をこう運営されてて、気づいたことだったりとかね、あ、こういう風な傾向あるなとか感じられたこととかって何かありますか？
まあやっぱりですね、まあ、私がどうしてもこうビジネス寄りに考える人間なんで、うん、
はい、
はい、なので、やっぱり集まってくる方々も、はい、対人支援をビジネス化するのにはどうすればいいのかなっていう、うん、ことで、はい、リベコを見つけてくれる方がすごく多いですね。
なるほど。まあ、森田さんね、中小企業診断士でもね、いらっしゃいますからね、まあそういったところでは、ビジネス志向っていうのはね、まあプロのところになりますんでね、やっぱそういうところも含まれて集まってこられる方が結構多いというふうなことですかね。
そうですね。
はい。具体的にはこう、団体の中ではどんなことをやってらっしゃるんですか？
具体的にはですね、はい、もう団体の中で、まあ毎月4回、はい、毎週月曜日に、はい、交流会なり、グループコンサルティングなり、セミナーやってるんですけれども、はい、それを一パッケージとして、はい、毎月毎月、はい、自身が考えている、まあ、ビジネスのことでもいいですし、ちょっとした悩みでもいいので、
はい、
それらをグループコンサルティングで解決策を示しながら、うん、で交流会でやってみた結果を共有して、うん、でそこで足りなかった知識とか情報をセミナー会で補充して、うん、で、またやってみて、その結果を今度グループコンサルティングで、こういう結果が出たんで次どうしましょうみたいな悩みを相談して、みたいな、うん。はい。リベコの中で、コンサルティング自体が完結するような仕組みに今なってます。
うん、ああ、なるほど、なるほど。まあ、なんかこうね、構造化しっかりされてらっしゃいますよね、やっぱりね。で、ね、なんか実践した結果を、またそれを、まあ、インプットして、で、そこでまた揉んで、ね、出してっていうようなところで、まあ、より洗練された形になるように、まあ、されているような、そんな印象ですね。
そうですね。
会員の方はやっぱキャリアコンサルタントの方がすごく多いんですか？
そうですね。7割、8割ぐらいがそうですね、う
ん。まあ、キャリアコンサルタントの方がすごく多くなるとね、ね、偏ったりとかしないのかな、ね、ちょっと気になったりとかするんですけど、そんなこともないんですかね。
そうですね。偏らないですね。まあ、団体の理事、まあ、私を含めて3人ですけれども、はいはい、3人とも点々バラバラでして、 ただ唯一の共通項がキャリアコンサルタントだっていうだけなんで。
なるほど。資格を持ってるっていうふうなところのね、まあ表面上というかね。実質のところはいろんな活動はみんな違うんだけれども、そこの部分でのつながりがあるっていうことですね。ああ。
そうです、そうです。なのでそこに偏らないですね。
ああ、多面的になりますよね。
はい。
ああ、なるほど、なるほど。前回ね、7月にご出演いただいた時から、まあ約1年ぐらい経つことになるんですけど、この1年が結構いろいろ変化があったんじゃないのかななんてね、はたから見ててすごく思ったんですけど、1年前とこ今ってどんなふうなところが違いが出ていますでしょうかね。
まあ一番は YouTube が収益化したことですかね。
ああ、はいはい。そうですね。再生時間。まあ今ちょっとね、規定も変わったりとかしてるみたいですけど、再生時間とチャンネルの登録者数ですよね。あれ、やっぱり爆発的に増えたりとかっていうふうな感じになったんですか？やっぱコンテンツ変わるとそうなんですかね。
そうですね。ちょっとコンテンツ工夫したっていうのと、
はいは
い、あとやっぱり1000人っていうのが敷地だったっぽくて、
うん、
1000人超えたら一気に伸びたんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。そうですね。あ、私もね、1000人以上にはなってますけど、結構ほったらかしになっちゃってしまうような、はいね、なんですけれども、やっぱりこう、まあ、コンテンツもね、増やされた、まあ、前、その、なんか月曜日にやってらっしゃるところでも含めて、YouTube の動画配信とかもそこでね、考えたりとか、ね、コンテンツ提供とかっていうのをされてるような感じだったかなと思うんですけど。
そうですね。
はい。ね。試験対策だったりとか、まあ、試験対策で役立つようなやつとかですかね。やっぱその辺がやっぱり視聴回数多い感じですかね。
そうですね。試験に役立つことがやっぱり再生回数伸びるんで、うん、まあ、ただ、単純な対策ではなくて、うん、あくまでも、僕たちのスタンスとしては、はい、実務にも使えるぞっていうスタンスなので。
うん、そうです、そうですね、
はい。実務に使えるロープレの動画であったり、うんうん、実務に使える理論の説明であったり。
はい。
はい。
ね、ですよね。はい。もうなんかね、試験対策でこれだけやっとけみたいなやつがね、いっぱいありますけれど。別に養成講座とかやっていない人がね、勝手にやってるからね。そもそもカリキュラム分かっていない状態。150時間何が必要なのか分かんない状態でやってる人がね、やってたりとかするんでね。はい。
まあ、どうなのですからね。
ね、本当に選ばないとね、ってなりますし。やっぱり、
ね、
やっぱりやるんだったら実践にね、役立つっていうようなところが必要ですしね。うん、我々の仕事をね、それでなんぼっていう話なんでね。いくら、これなんかやっててもね、ずっとやってても仕方がないですね。役立てるためにやるのが、まあ国家資格ですしね。はい。
そうなんですよね。
うん。
やってほしいな、実践。
ね、そうですよね。まあぜひね、リベコに入ってもらってね、実務をね、経験できるようなね、ご自身に育っていただくね、いうのがすごいね、いいところだなというふうに思いますね。
はい。はい、
うん。まあ、中小企業指南士としてもお仕事もされていてっていうようなところでね。で、まあ、もともと IT 業界だったりとか、ね、はい、情報処理もね、資格をお持ちだったりとか、ね、いろいろね、スキルをお持ちの森田さんなんですけど、まあ、このね、キャリアのところといいますか、このリベラルコンサルティングですね、リベラルアーツのところに入ってこられてっていうので、はい、まあ、これやっててよかったなっていうふうなのはどんなことですかね。
まあ、やっぱりですね、やっててよかったと思うのは、はい、
うん、
私もやりながらリベラルアーツっていうものを学べてるっていうのが、大きくて、ちなみにリベラルアーツって私たちの定義 では、はい、学んだ人間が自由になるための教養であったり技術っていう風に私たちは捉えてるんですけれども、はい、なので私もリベコの活動をしながら、
はい、
自分の考えのこう、べき論っていうものもどんどんなくなってきてますし、はい、こうしなきゃいけないみたいな考えも、うん、なくなりつつあるんで、
はいはい、
すごくこう自由な思考ができるようになってきたなと思ってますよ。
なるほど。じゃあ、ご自身にもすごいね、影響があってっていうふうなところで、働き方自体もね、どんどん変わってるっていうふうな、そんな感じですかね。
そうですね、変わってますね。
どんどん自由になってるというかね。はい。ね、まあ、この前も5月でしたよね、大阪でね、はい、60人、70人ですかね、近くのね、方々、詰まっていただいてね、うん、大きなね、交流会ができましたですよね。
はい。
その前はね、東京でね、70人というようなところでね、まあ、こうやって、たくさんのね、キャリアコンサルタントの方とか、関係者の方ね、集められるっていうような活動に移っていったっていうようなところも、まあ、やっぱり、この自由な発想といいますかね、いろいろこう、考えてのことだな、なんていうふうにね、思います。はい。やっぱこう、私の印象では森田さん、すごく人脈の形成がお上手だな、というふうに。
いやいやいや。
いや、やっぱ人、ね、人が横につながっていかないと、こんなね、60とか70とかの人が賛同して集まっていただけないですからね。
ね、うん、 まあ次はね、竹本さんも一緒に、竹本さんもまあ前回も一緒でしたけれども、はい、次も一緒にやって、
はい、
100人超えましょう。
ね、はい、これね、100人ね、100人、150人、200人とね、やっぱり増えれば増えるほど、やっぱりみんな多くなれば多くなるほど、すごくやっぱり楽しいというか、うん、はい、やっぱり来られた方はすごく充実してたっていう感想を、皆さんそれおっしゃっていて、で、刺激になりました。また頑張れそうですっていうふうな、そういう話しか出てこないので、やっぱ交流会っていいもんだなっていうふうな、改めてね、はい、思いました。うちの会社もね、交流会から始まった会社ではあるんですけれども、はい、なんか改めてね、原点、思い出した感じでしたですね。ありがとうございます、うん。
またやりましょう。
はい、またやります、やります。はい。ね。まあ、こういうね、仕事しててでね、こう、自由なね、ところがね、手に入れられるなんていうようなところね、実践されていてってことですが、まあ、ここに行き着くまでって本当にやっぱり苦労、ご自身も転職10回されててね、前の本もね、そうでしたよね。転職10回の私がってね、いうふうなやつだったんで、ね、まあ、やっぱりご苦労も終わりだったかな、じゃないかなと思うんですが、まあ、ご苦労のところね、ちょっと教えていただければなと思うんですが。
まあ、そうですね、まあ、サラリーマン時代の時の、まあ、苦労って言ったら、やっぱり転職がすごく多かったっていうのですけれども、うん、まあでも今思えばそれも必要な苦しみだったなっていうのがあって、うん、はい、うん、まあ今、まあちょうど私3冊目の本出しましたけれども。
そうですね、はい。就活の技法。
はい。
私も今手元に持っているや
つ。ありがとうございます。
はい。はい、
で、1冊目も2冊目も3冊目も、はい、言ってしまえば私の人生の伏線回収みたいな感じで、
はい、ああ、なるほど。
これだけ苦しんでいたことを、うん、経験として皆さんに語ることで、はい、過去の自分を救ってますよっていう面があるので、
なるほど。
苦労は、うん、いい伏線だったなって、今思ってます。
うん、確かに、このね、就活の技法の中で、森田さんの体験も結構入れてらっしゃるんですよね。一社目の就職のところで、いわゆる超大手のところの IT 業界に入ってというふうなところで、これがまた大変だったと。大手だからいいっちゅうもんじゃないんだよというふうなね、ところ、まあ、私そのように受け取っていてですね、企業のね、今の規模とかね、そういうふうなところじゃなくて、ちゃんと本質見なさいよっていうふうなところですよね。うん、はい。もう本当今の就活生には、これ本当に読んでもらいたいんですよね。やっぱこう、大手とかに目が行ったりとか、それから待遇面ですね。年間休日何日だったりとか、はい、ね。そういったところもそうだし、土日絶対休みかとかね。うん、なんかそう、まあ、いわゆる外側のところ。やっぱり気になるっていうのが多いんですけれども、まあ入ってみて、ね、自分の能力が上がるかどうかっていうようなところは、それはまた別問題だってことでね、うん、まあこの本の中にも、ポータブルスキルってね、いう言葉が出てますけども、自分の能力がね、外で通用するものがどれぐらい手に入るかって、ここもすごい大事なところですもんね。
そうですよね。皆さんね、働きやすさばっかり見るんですよね。
ですよね。うん、安さ、働きやすければ安いほど、ね、自分自身の、まあ、苦手なことに触れないってなると、能力が上がらないっていうふうなね、そういうところあるかと思うんですよね。
そうなんですよね。
まあ、今ね、ちょっと本のね、ところに触れましてですね、私もいくつか気になったところがあったんで、ちょうどね、いいのでね、いろいろちょっと教えてもらえたらなんだってね、いうふうに思うんですけれど、はい。まずもう、表紙のね、帯のところでね、好きなことがない、強みがない、やりたいことがないけど稼ぎたい。これ、ほんと普通の就活生の考え方なんですよね。この、まあ、現場でね、話聞いてますけど、こう、やりたいことがないっていうのはね、こう、インターンシップ行き倒してですね、
うんうん
うん、何がいいのかっていうのを調べ倒した学生ほど、やりたいことがないんですね、結構なるんですよね。
まあ、それはそうですよね。
まさにここなんだなと。あと、まあ、これも本文のとこですけどね、ちょっと触れますが、障害収入の最大化イコール、環境かける成長かけるキャリア。ね。いや、このね、ここに行き着いたすごいですよね。これなんか、降りてきたんですか？
いやいやいやいや、まあ、ネタばらししてしまえば、
はい。
類書の比較とかいろいろしたんですよ。
ああ、そうですね。
就活本で。で、就活本で大体出てくるのって、うん、まあ、最初の、
うん、
ね、環境っていうところって、いわゆる働きやすさですので、はい、まあ、これみんな見るよと。
はい。
で、次の環境って、まあ、働きがいの話なので、
はい。
まあ、やりがいとも言いますけれども、
はい。
働きやすさと働きがいはみんな大体見るじゃないですか。
はい、はい。
で、これ、どの、就活本の類書でも言ってるんですよ。はい、この二つを満たしている会社がいい。でも、それだけじゃないだろう。
うん。
やっぱ、キャリアコンサルタントとしては、はい、その会社に入ったことによって、今後のキャリア形成にどんな影響があるのかっていう、うんうん、キャリアも必要なんじゃないの？
そうです。おっしゃる通りです。はい、本当に。
なので三軸にしたんですね。
なるほど。まあ、ここがやっぱりね、我々専門家としての視点が入ってますよね。
私たち、だからこそ、そこは入れなきゃいけない。
ですよね。就活も本当にね、キャリアに関する、こう、専門家としてね、やっていない方、ね、ただのこう、就職の、こう、うまくね、就職させるとかね、そういうふうなことができる人とかね、そういうのは多いですけどね。まあ、僕もやっぱり、私もね、すごい気になったんです。この三軸ね、すごいです。はい。あとね、企業分析の5つのノウっていうね、ノウは、知るっていう意味のノウですけれどもね、ここもね、いや、すごいなと、正しい順番がありますってもうね、言い切ってますからね。
生きてます。
いや、本当に。でも、この通りなんですよ。やっぱりね、企業の概要を知るっていうところからね、5項目ね、並んでいますけれども、これ知らないことには、やっぱりね、ね、どこに入ったらいいのかってね、その企業のね、ことがね、もう全くわかんないまま言っちゃいますからね、この辺ミスマッチにやっぱりつながりやすいところだから、やっぱりね、ここ触れていただいてるのもね、すごいいいなと思いますし、まあ、この5つのノウ、ね、これを行った後には企業三軸公式、先ほどちょっと出ましたですね、
はい、
二重丸丸三角評価するってね、いうふうなことで、ここのページには QR がついてるんですね。この本の特典にね、つながってますけれども、いや、これ絶対もらっとかないと損ですよ、本当に。
36項目の、
いや、36項
目、はい、評価項目シートをぜひ手に入れてほしいですね。
ね、ね、でしかもね、二重丸丸三角っていうのはこうね、もう自分でつけやすい、ね、この評価の方式でね、すごいやりやすいですね。で、客観的に見れますし ね。
そうなんですよ。こう、どの企業が、うん、自分に合ってる、合ってないもそうですし、うん、どの企業が良さそうかって言ったら、うん、横の比較になるので、何か基準作んなきゃいけないんですよね。
そうですね。
基準があってこそ横の比較ができますので、うんうん、その基準の一つのやり方として、36項目作りましたので、
うん、
ぜひ使っていただけると嬉しいなですね。
ここはね、僕すごいね、診断士目線が入ってらっしゃるのかな、なんて思ってるんですけど。そんなことないですか、
ね、いや、まあ、少し入ってますね。
あ、そうですか、少し。ありがとうございます。はい。ね。あと他にも、今、生成 AI がね、ありますよね。で、まあ、ある就活のね、支援のサイトとかではね、それを使って、少し文章を直してくれたりとかってサービスもあったりするんですけど、うん、まあ、まさにね、チャット GPT とかの生成 AI は叩き台に使うなんてね、いうようなところもありまして、まあ、これ僕も、実はそうやっていますし、まあ、全然ありだと思いますし、うんうん、そっちの方が、早いんですよね。うん。
ですよね。
うん。なんか我々がうんうんうなってですね、ああでもないこうでもないとか、ここのテニオ派とかってわーわー言うよりもね、まあ例文さっと出してですね、そういう叩き台にしちゃって、でこれでまた考えてみたらみたいなやり方、まあ私結構そういうのやるんですけれど、
うん、
いろんなところに使えると思うんですね。
ですです。はい、でまああくまでも叩き台ですしね。
はい、叩き台、そうなんです、そこなんですよね。うん、だから我々の能力がないといいものはできないっていうところがね、結論になるわけです。
ですよね。叩き台は叩き台のまましていたら、
はい、
他の人との差別化なんか何もできなくなりますしね。
そうなんですね。うん、そうなんです。
自分の色というか自分らしさをどう表現するのかっていうのは、自分の言葉に置き換えていかなきゃいけないんで。
そうですよね。その辺が、まあ、我々のそのコンサルティング能力といいますかね、うん、ヒアリングの力とかっていうのがすごく関係してくるので、結果としてね、はい、その叩き台のところがさらにこう、良いね、成果となってね、現れるっていうようなところになりますよね。
だから
まあ、
ね、うん、
そういう能力をね、やっぱりね、身につけていくっていうのは、これからやっぱり求められてるはずなのになーって、私なんかすごく思うんですけどね。
いや、私も全く同じです。
よかったですね。賛同していただけて本当にね、嬉しいですね。ありがとうございます。あと他にもですね、この、まあ、就職活動ってすごく、様子が変わってきてますよね。例えばコロナ前とコロナ後の今もそうですし、はい、うん、例えば昭和の就活と平成の就活とね、令和っていうふうなところでもやっぱり全然変わってきてると思うんですね。でも、就職活動はその時代時代でしてきた方はその印象がやっぱり強いっていうのもあって、やっぱり気をつけなきゃいけないところもあるかと思うんですよね。う
ん、はい。ですね。
私は勝手にその昭和のね、就活だったら人と違ったことをどれだけできてるかみたいな。うん、平成だとお金をかけずに人と違ったことをどれぐらいできてるかと。まあ令和になるとね、それをやったことによってどんな意味があって自分自身がどう成長したのか、なんていうふうなことですね。うん、まあそういうのがこう中心になってくるのかな、なんていうふうにまあ思ってるわけですけれども、はい、まあ本当にこう学生ね、この就活の技法ですからね、学生向けの本、なわけで、やっぱり学生相談するの親がやっぱり多いのは多いんですよね。
うん、多いですね。
ね、で、まあ、この本の中にでも、ちょっと他者目線としてですね、見てもらうというふうなところで、まあ、ふさわしくないのを親というふうにですね、
はっきり。はっきり書いちゃいましたね。
はい。ね、でもこれは、私自身もそう思うところすごく多いんですよね。うん。
うん。そう、この辺、あれなんですよ。前作は転職本でしたけど、は
い、そうですね。
転職本でも同じように、はい、親と旦那と嫁はやめとけみたいに書いてあ
ったんですけど。そうですね。身内、身内ね。
はい、身内はやめとけって、はい。就活も全く同じ。
そうですね。
で、うん、特に、まあ、さっき竹本さんがおっしゃってくれた通り、はい、親世代の就活の時と今の就活って状況全然違うんで。
そうなんですよ。
親の価値観で喋られても、
うん、
それはアドバイスじゃなくて、ね、うん、子供をしゃばりつけてしまうものになりかねないんで。
う
ん、
ああ、もうおっしゃる通りですね。ついね、先日もあったんですよ。
あら、
わざわざですね、スライドをパワポで作ってきて、親にプレゼン、はい、プレゼンをしてどっちの方がいいかっていうプレゼンをするっていう、ありましてですね。はい。いや、でも本人やっぱり真剣に考えてますからね、そこまでして、親に対して、ね、うん、自分の意思を伝えるってね、素晴らしいね、ところなんですけれどもね。はい。そんなありましたもん。うん。
素晴らしいは素晴らしいですけれども、そこまでしなきゃいけないんですね。
ねえ、ね、逆を言うと。そうなんですよ。だからやっぱりこう、学生としてはね、学費出してもらってたりとかして、ね、親にやっぱり気持ち、感謝の気持ちを持ってる子たちはすごく多いんですよね。まあ、かといって、進路っていうふうなところになりますとね、やっぱり自分の人生っていうようなところになるから、やっぱりちょっとこう、違った、感覚を持つことが多いみたいですよね。うん。
ですね。まあ、親への感謝であれば、初任給で何か買ってあげるが一番いいと思ってるんで。
そうですね。
初任給の出所は別にいいでしょみたいな。
そうです。
まともな会社であれば。
そうです、そうです、そうです。ね。はい。はい、まあ、だから悩むっていうふうなところの段階にいる学生、結構、今、結構内定もらってる子たちも多いんでね、
うんうんうん、
悩むという段階の学生はすごく多いとは思いますからね。
はい、
ただまあ、そういう意味では、しっかりと企業選びはしてるかなっていうふうなのは、大半の印象にはなってるので、
うん、
ね、初任給でなんかね、おいしいもの食べるとかね、いうふうなところはね、どっからで、どころなのかってね、いうふうなところで、やっぱりね、おっしゃる通りね、いいんじゃないのかなって、やっぱり思いますよね。
まあ、本当にそれで悩んだんだったら、私たちみたいなね、キャリアコンサルタントに相談してほしいなと思いますよ。
そうなんですよね。だから、次のページもありますけど、他者目線に欲しいのはキャリアの専門家、ここなんですよね。
ここなんですよ。
うん、ね、そうなんですよね。まあ私たちね、キャリアの専門家としてまあやっているっていうようなところで、で、そうなんですよ。まあいろんな業界のことを知ってるっていうようなところも、まあそれもそうかもしれないんですけれども、先のことですよね。働いてからその先のことっていうふうなのをどう構築していくかっていうふうなところを、しっかりと組める、まあ、しっかりと組んで協力してね、考えていけるっていうのが、やはりキャリアの専門家であるかと思うんですね。内定だけさせるとか、入っちゃえばいいみたいな、そういうところではなくてですよね。
うん、
まあ、将来性とかも含めて、まあ、専門家視点で見れるっていうようなところですね。やっぱり必要だなというふうに思いますし。
なので三軸の中にキャリアっていうものを入れましたからね。
ですよね。はいね。
ここはその視点を入れてほしいなって思って。
本当そうなんですよ。はい。で、まあ、本の中のね、大学のキャリアセンターはまさに就活生の駆け込み寺ってね、なってるんですけど、うん、まあ、まさにその通りで、だいたいね、10% ちょいぐらいなんですよね。キャリアセンター利用してる学生が。
ねえ、少ないですよね。
そうなんですよ。うん、もったいないですね。こう、キャリアセンターに魅力がないのか、それとも学生自体がそこまで必要ないのかっていうのはね、まあそれ、まあ他にも理由があるかもしれないんですが、まあ高いところでは、総合大学でも5、60% の利用率とかっていうのがありますからね。これ結構やっぱり大学側とかね、学校側の姿勢によるかなとも思いますし、
はい、
何のためのキャリアセンターなのかとね、いうふうな、
ね、
なりますよね。まあ。もともとね、大学生もね、就職するのが多くなっているから、キャリアセンター作れという指令で作らされていったところの経緯がありますからね。
う
ん、
はい。で、そうですよね。私たちの時にはね、キャリアセンターじゃなくて、就職課っていう名前でしたからね。
そうです。そうです。
ずいぶん成長したなと思ってます。
大体学外にあるんですね。後から作られてるから。
はい。場所的に。
正門の中ではなくてね。
ないですよね。
外側のね、ところにあったりとかで、よくするんですよね。
はい。
はい。いや、まあ、本当にね、この本、内定後の選択とかもありますしね。うん。で、まあ、今、オワハラですね。どうしても、どこの企業も、うん、絶対うちの会社に来てほしいとかね、いうふうに思う気持ちも強くて、 はい。で、まあ、内定後にね、顔合わせをしましょうとかですね、まあ、いろんな機会があって、まあ、その中でですね、学生も実際、こういうふうなことを言われたんだけれども、っていう相談、来たりする例も、結構あるんですよね。うん。なので、やっぱりそういったオハラとかですね、なかなか他の就活本にも、触れていないところも届いているっていうふうなので、やっぱり、まあ、僕自身もね、就活の本書いて 言いますけれども、いや、改めて、いや、こういう本って本当時代時代にね、すごい変化があるので、ね、今まさにっていうふうなところの部分がすごく大切なところですから。
で、またですね、竹本さんの本と被ってないのがこの本のいいところだなと思ってて、はい。
ありがとうございます。
僕の本って、いわゆるテクニックっていうものがほとんど入ってなくて、面接のやり方とか、エントリーシートの書き方とかって、大枠しか書いてなくて、細かいテクニック一切ないんで、そこは竹本さんの本読んでほしいな。
すみません、ありがとうござい
いやいや、そういう意図で作った本なんで、技法っていうタイトルのくせに、テクニックって集約すると2個しかないんですよ、この本。集約するとですけど。はい。裏の帯に書いてあるんですけども、選択肢をどれだけ広げられるかと、その中からどう最適な選択をするかっていう、この2つしかないんですよ。
そうなんですよ。珍しいなって思ったのは、1章と2章っていうね、この工程。これがすごい珍しいなっていうね。いや、1章長いなーって思いながら読んでいて、2章、おおっていうね。それだけ詰まってるんですよね。で、言いたいことがそこに凝縮されているから。なので、マインド的にもすごいグッときますし、ね、本当選択肢広げる最適な選択をする。この二つ、もう私自身もその通りだなって思う。ね、まさ
あり
に
がと
そ
うご
うい いう
ま
本
す。
ですね。はい。うん。
そうなんですよ。ただこれやるのに、やっぱりマインドセットっていうのがすごく大切になるので、序章でマインドセットをすっごい長く書いてるんですよね。
そうですね。でも、あそこでやっぱりすごいいっぱい納得します。
ありがとうございます。
思います。そうだなってやっぱ思いますもん。よかったです。ぜひね、私の本とね、セットでね。
ぜひぜひセットで。
はい、ぜひ。このね、就職活動のね、時期をね、超えていただければなというふうなね、ことですね。ということでね、番組の方も、まだまだいろいろお話聞きたいところがね、ありまして、ね、僕結構熱く今日は喋ってしまったことが多かったかもしれないですけれどもね、ちょっとお時間の方がね、やってきてしまいましたんでですね、今日はですね、わざわざお越しいただきましてありがとうございます。約1年ぶりのね、番組のね、ご出演というふうなところでですね、一般社団法人リベラルコンサルティング協議会代表理事でいらっしゃいます、森田昇さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は、キャリアコンサルタントをつなぐ未来の仕事への架け橋、キャリコンリンク合同会社の協力でお送りいたしました。